大橋と
画伯の
大魔王はお年頃。
それでそのあれですよ、僕私はですね、
はい、
帰って、
うん、
翌々日には大阪でモノマネの王座決定戦、
はい、
王座決定戦がですね、
はい、
開催されることになっておりましたので、
はい、
そのまま長谷さんじてるもないわ、
はい、
でそのままちょっと気合を残したまま、
はい、
挑みましてですね、
はいはい、
まあ、集客はちょっとねやっぱりね、はい、望めなかったですね、あんまりね、20いったんかなってぐらい、
まあ
構成やっていただいた愛さん の、はい、アイデアでもあったんですけども、
はい、
出る一般エントリー、まあ、もしくはプロの方とかも全部、
はい、
客席で見るっていうスタイルをですね、
うんうんうん、
作りまして、
はい、
まあ、それでなんかちょっとお客さんちょっと多めに感じる部分もありましたよね。
ああそうです、はい、ああなるほどね、じゃあ演じても観客席で、
はい、
まあ、控えてるような形で、で自分の出番来たら、
うん、
そこに上がっていくような感じだったということですかね、あ、なるほどね、そうか、それでまあ全体でまあ20人ぐらい、20人いてるかいてないかぐらいだったと。
そうですね。
なるほど、
はい、
そうですか。どういうイベントをされたんですか。
まあ、なんとか式っていう、
なんとか式、
トーナメントでもないリーグ戦でもない、
はい、
やり方で、
はい、
バーっと8人7人ないし出てきましてですね、そこから審査員が先行して、
はい、
あと半分残してみたいな感じの、はい、ほんでそれで優勝者決めるみたいな感じですけどね。
今回は、
はい、
青天てるぞうさんは、
はい、
審査委員長だったんですよね。
審査委員長兼エントリーしましたね、はい、トップバッターでしたね。
トップバッター、はい、審査委員長が自ら、
はい、
トップバッターということで、
うん、まあ、ムードメーカーにもなりますからね、最初の一発目ですから、やっぱ気合い乗りますよ。
まあ、それは打ち水をちゃんとね、打ち水というか、呼び水にならないといけないっていう、失礼しました。はい、そうですか、モノマネ何されたんですかって、今聞いても大丈夫なんですか。
私は歌マネやって、
歌マネ、
はい、
歌マネですか。
歌マネですよ。そんな行事のモノマネなんかしたらね、
はい、
呼び込めないでしょ。
確かにね。
なんでそれ前説ですんねんって突っ込まれますけど、
まあ、はい、
はい、
いやいやいやいや、そうですか、歌真似ですか。どなたの真似をされたとか。
はい、ちょっとお縄になった人の
、はい、お縄になった人の、
お縄になった人ですね。
お縄になった
薬で
コンビっていうかデュオの人の片割れということですね。あ、なるほど、
はい、それ言っちゃいけないのかな、言っていいのかちょっと分かんないですけど、
まあ青天さんの得意とされるモノマネのレパートリーの一つですかね。そ
うですね、はい、歌マネのうちの一つですね、う
ん、なるほど、
はい、
あ、そうですか。まずそれを披露して、
披露して、
なるほど。
で中に松山千春さんとか、
はい、
浜田省吾さんとか
を
散りばめて、
はい、散りばめて、
岡本のりおさんとか、
はい、
散りばめてやったんですけど、やっぱりこう緊張もあるし、なんか長いし、はい、曲みたいな、
はい、
一番だけで終わっときゃよかったみたいな感じになっててですね。でもそれもそのなんか踊挙取り用がなんか良かった言うて言われて。
まあそれはね、青天てるぞうさんが普段されてる行事ものまではモノマネではないということですもんね。
そうそうそう、慣れてないんでね、
まあ、
カラオケとかね、まあ、ミニ商売やってた頃にちょっとやってたぐらいなもんですから、はい、はいはい、
なるほど、そうですか。まあそんなトップバッターが、
うん、
結局一曲まるまる歌いましたよみたいな感じになったわけですか、
はいはいはい、
あ、なるほどね。
5分あったんでね、持ち時間。
あ、もう一人の持ち時間は5分ということで、はい、決められてたわけですか、ああ、なるほど。じゃあそんなトップバッターの後は、
はい、
まあ、さっきのお話によると全体で8人ぐらいですか。
そうですね、
演者は、
はい、
ああなるほど、
飛び入り参加入れて8人ですね。
ああなるほど、はい、おお、じゃあ1人まあ、5分ずつぐらいで、
そうですね、
持ちネタを披露するような、
うんうんうん、
書いたわけですか。ははそうですか。おお、そういう会話見に行ったことがないので、どんな雰囲気なのかっていうのもちょっと想像ができないんですけど。
それですね、はい、まあ、エントリーされ、した方で、
はい、
優勝した方がおられるんですけども、
はいはい、
素人の方、サラリーマン 何十年でやってる人ですわ、
はい、はあはあ、
で宴会芸で磨いたモノマネということでですね、
はあはあ、
もうクオリティが高かったんで、
はい、
もう なんかその人の応援団みたいなもう 4,5 人来られてて
なるほど、
うん、なんかそこすごい世に盛り上がってたのもあるし、
はい、
なんか その空気が良かったって。ほんでその人も優勝したのみんなその応援団も喜ぶじゃないですか。
そらそうですね。
なんかそのなんか喜んでいただいてるっていう姿は良かったですね。
ああなるほど、あもうじゃあ、まあ、一般の方が、
うん、
まあ、素人というとなんですけど、
はい、
まあ、普通にこういうイベントがあるからっていうことで、
うん、
まあ、お見えになって、
はい、
もうその方そのまま、まあ、応援団もいてるし、優勝しちゃった
優勝しちゃ
ったという感じだったんです
ね、はい、優勝賞金5000円やけど勘弁してください。私の自腹ですからねそんなないて5万とか、
それはでも楽しみに行ってですよ、それであの天津さえ5000円もらえたっていうのはその時きっと嬉しかったと思いますよ
ね。
ええ、いや
優勝賞金50万とかやったらね、うん、もっといっぱい人来たんやろうけどもそんなんね渡したら私首くぐらなあかんなんて
そうですか、なるほどね、うん、あそうか、
はい、だからまあ結構雰囲気は良かったっす。
あそうですか、
まあ、お客さんの入りとか少なかったけども、
はい、
まあちょっとやってよかったかなと思えるイベントの一つではありましたね、
うん、あなるほど、
はい、
まあ主催する側がね、うん、あのそういうふうに思えたんであればよかったんでしょう。
そうですね、まあ2回目あるかどうかちょっと分かんないです
なるほど、
はい、
そうですか、ああなるほどね、どうなんでしょうか、ああそうですね、難しいんだろうなって、なかなか
難しいですね、はい、やっぱりね、まあでもなんかその飛び入り参加したあの、まあ、これ名前言っていいんかな、
はい、
あのカージーさんっていう方、
はい、
まあ、常連ですね、
はい、
ロフトの、
はは、
彼は飛び入り参加してあのものまねしたんですけど、
はい、
なんかや出れたこともよかったし準優勝したんですよ、
はいはい、
でなんかすごい楽しかったってその子その本人も言ってましたんで、
なるほど、
まあ、実際その出たい人も たくさんいるんじゃないかと、
はい、
一般参加型のイベントってすごいいいですねっていう話をしてて、
あ、なるほどね、あそうそうそりゃそうですよやっぱり、うん、そう、その優勝された方がそういうイベントがあるっていうふうに自発的に、まあ、見つけて参加されたわけですけど、
はい、
やっぱそういった機会があれば参加したいと思ってる人は潜在的にいるんでしょうね、うん、きっとね、
そうですね、
あの、まあ、どうやってそれを見つけるかっていうのは人によるんですけど、あのアンテナの立てる人はそういったところにやっぱ自分から足を運ぼうとされるんでしょうね。
うん、
ただでもあのそんなにアンテナが張ってない人でも参加できるような、
はい、
なんか告知の仕方とか、
うん、
イベントとかっていうのがそこら辺がきっと難しいんだろうなっていうことは今ちょっと思いましたね。
そうですね。
なるほど。でもまああのさっき高橋さん、あ高橋さんって大地画伯がおっしゃったように、
はい、
なんかやってよかったなっていうふうに主催者が思えるイベントであったんであれば、僕はよかったんだろうなって。本当に思います。
それも自己満足で終わらなかったんで、
あ、
はい、
あ今のその優勝者準優勝者のそのお二方の感じとか、うん、そのコメントからするとあきっと良かったんだっていうふうに思いました。
そうですね、うん、それは良かったと思います。
はい、
はい、
良かったと私も今のお話を聞いて思いました。
はい、
はい、
You can come get some。さて
さて、
まあどうしましょう。
はい、
直近のことを
直近な
言えばいいんかな先に。
あはい、あの何でも
今先に直近の宣伝しましょうか。
直近の宣伝、
はい、言うても宣伝してももうこれをオンエアするときには終わってますけどね。
あそういうことですか。はい、はい、どうぞどうぞ。
11月8日、
11月8日はい、
ロフトプラスワンウエストにて、
はい、
桶谷教授の、
はい、
マルチン映像ツッコミ学部、
はい、
ボリューム
何でしょうか、10何回
がありますね。
はい、もうそこにあの行き着く前にちゃんと調べておくべきですね。はい、もうこれ配信してる時には終わってますからね。
そうです、夜です、日曜日の夜ですね。
そうですね、
はい、
はい、
まあ、皆さん行かれるでしょうから、
はい、
もちろん、
はいはい、
知ってますよね。私なんかが言うまでもないと、
はい、
いうことではあります 言い訳か。
いや、その終わってるイベントの告知をしようというのがすごいなっていうふうに、新しいなって思いましたけど。
いや、行きますからね。
あ、もちろんね、うん。はい。まあ、どのように思ってるのかっていうことは気になりますけど、はい、終わった後、我々が。はい、まあ、でもきっと、あ、さすがだなって思うんでしょうけどね。
うん、はい。ですね。なんかいろいろ、今度、今度、お蔵入りみたいなやつをやる言ってましたね。
はい、そうですね。
はい。
ベストとワーストとっていうことでされるみたいですけれども。うん、まあ、やっぱり楽しいイベントなんだろうなと思いますね。はい、はい、
あともう1点
1点はい、
はい、11月
はい、
今月の20日
はい
21日
はい
22日
はい
23日
はい
と舞台がございましてですね、
はいはい、
失業旅行電車で行ける範囲ですという演劇にですね、
はい、
須藤大河
さん
いろいろと尖ってる、
うん、尖ってる、ね、はい、
須藤大河が出るということですね、
はい、そうですね、
はい、
はい、これがまさに告知ではありますね、やっぱりね、個別に連絡も来ましたし、
はい、
はい、また須藤さんがこれは大阪でね、
うん、
出演されるので
大阪最後を言ってましたね。
あら、そうですか、
はい、
そんな情報をここで開示しても大丈夫なんですか？
うん、多分。
多分。そうです
か。だって、あかんことは、あれでしょ、言わないでしょ。
あ、まあまあまあ、そらそうですね。うん、はい。
だってもう、激戦サブマリンが東京にね、
はい、
進出していってるんで。
はい。
はい。
うんうん。まあ、じゃあ、そんな須藤大河さん、うん、我々のポッドキャスト仲間という意味ではですよ。
はい。
まあ、最若手でおなじみの彼が、大阪で、まあ、大阪を拠点とする状態で出演する最後の演劇ということですよね。
うん、
うん、なるほど、そうですかという感じなんですけれどもね。
そうですね、
うんうんうんうん、
これは僕は日曜日のお昼に行こうかなと思ってます。
なるほど。
22日日曜日の15時からの分に行こうかなと思っております。
はは、そうなんですよね、
はい、
まあ、4日間通して演劇公演あるみたいですけれども、私この時仕事で東京に行ってる可能性がありまして。そうなんですよ。
あ、そうか、出張、また出張。
そうなんですよ、東京にまた出かけることになりまして、
はい、
ちゃんとした仕事でですけれどもね、うん、そう、でもせっかく、まあ、須藤さん大阪で出られるのでどこか見に行けたらいいなと思います。
前売り2000円の当日2500円。
なるほど。
ですよ。わ、ライブスペース B スクエア。
はい。
それだけ町あたりだったっけ？
そう、中崎町のあたり。
中崎町か。
はい。
はい、
そうですね。地下鉄の谷町線。
うん。
ですね。はい。これ、あれですよね。
なんでしょう。
須藤さん以外にも、高橋さんのイベントに出てくださった方も出てくださいますよね、
はい、QX さんね。
はい、QX
さん、向山和孝とザ・コンプレックス 19QX、
長いですね。
はい、
はい、
QX さんも松竹の方ですけど、
はい、
はい、
ね、
あと演出がケチャップ川合さんなんで、
はい、
ロフトではね、
はい、
サッカーのやつと、
はい、
野球だったかな、アニソンのエントリーで、
はい、
司会されてる方ですね。
なるほど、
はい、
じゃあ、まあ、全体的になんか青天照蔵さんも関わり合いのある人がよく出演されたり演出されたりということで、ちょっと楽しみな感じがします ね、
はい、
そこも合わせると
どんな感じになるんだろうと、
はい、
楽しみにはしております。
そうですね、
はい、
私もなんとか都合をつけて見に行こうと思います。
お、
はい、
I'm thinking about you.
っていう部分ですかね、
はい、
告知舞妓は。
告知舞妓ね、
はい、
はい、前回も告知舞妓って聞いたんですけど、告知舞妓って何なのかなっていう。
菊池舞妓さん、
菊池舞妓さん、菊池桃子さん、
菊池舞妓さんで言いましたよね。
菊池舞妓さんはいらっしゃったと思いますね、
はい、
はい、
何の話
なのか、なんかフラフラしたトークになってるなというのが今日の印象ですけれども、
あ、はいはい、まあ、そのフラフラする私なんですけど、体のことを心配していただいてますね。皆さん
心配いただいていますね。
はい、していただいていますね、僕のことを。
ああ、まあ、いろんな意味でいつでも心配な人なんですけども、
筋肉溶ける病っていう
は
よくアルコールで筋肉溶ける病みたいななっちゃったんですけど。
うわ、それを今ここで言っても大丈夫なんですか。
大丈夫ですよ、だってツイッターで公開して
る。ああ、そうですか、
はい、
ああなるほど。いや、それはちょっと心配ですね。ということは今アルコールは控えられてるということですよね。
アルコールをやめてですね、かれこれ2週間ですか、
はい、なるほど、
はい、
そうですか。アルコールで筋肉が溶けるという病があるんですね。
まあ飽和状態ということですね。
ほう、
アルコールが
わあ、
お、うまいこと言った手ですか。今のはちょっと、今のはうまいこと言えてないですよ。世界ワースト3ぐらいでうまいこと言えてない人になってますよ。
私もちょっとフラフラしてしまいました。
はい、はい、エスパー伊藤の次ぐらいやってました今。
すいません、
はい、
はい、
ですよ。
なるほど、
はい、
そうですか。もうじゃあお医者さんにかかって、
うん、
薬を飲んでるような状態ですか。
そうですね、薬飲んでも、いやもうぼちぼち2週間ですから。
あ、そうですか。
薬ももうちょっと後にもらったんで、
あ
の禁酒してから。
ほう、
あれです、何でしょう、不整脈が気になって、
はい、うん、
心臓内科に行きました。
はい、
で血液検査、尿検査、血圧、心電図いろいろ取りまして、でその中で血液検査で引っかかったのは肝臓の数値が非常に高いっていうのと、中性脂肪値が人の 5,6 倍あるっていうのと、
はい、
でね、まあ糖もあるし血糖もあるしって言って、うん、で血圧もちょっとやや高めやったんで、
はい、
それをの結果を踏まえてお医者さんが、まあ、これはもうアルコール取りすぎ間違いないですわと。
なるほど。
だからもう筋肉溶けてきてますよと。その原因で不整脈が多発してるのかもしれませんと。
なるほど。
このまま飲み続けるとあなた寿命縮ますよ。
うわ、
人間やめますか、それとも青天テルゾーやめますかみたいな感じの。
ちょっと待ってくださいね。今人間やめますか、それとも青天テルゾーやめますかっておっしゃいませんでした。
はい、あ、言いましたね。
はい、いやいやいやいや、まあどっちもやめてほしくないので、と思いましたよ。
はい、あのだから、あの禁酒しましょう。1ヶ月禁酒言われて。
なるほど。
で、わかりましたと。
はい。
もう僕は意志固いですから。あのやると決めたら絶対やる、頑固のやつ、頑固なんで、
はい、
まあ、その辺も大橋さんもよくご存じで、ね、多大な迷惑をおかけしたこともありますけども。
いえいえいえ。
でそれでやめましてですね、
はい、
で1週間後血液、あ、違う、あの血液検査をして1週間後、あ、何日後かに、あの1日心電図ってつけっぱなしで仕事とかするやつがあるんですけども、はい、それをやってその結果がこの日出ますと、その何日か後に出ると、
はい、
その日にもう一遍来てくださいって言われて、うん、で行ったらですね、うん、その日もまたアルコールやめれますかって聞きました。いや、この間言ったし、
はい、
この間言ったからやめてます、
はい、
で先生、すっかり忘れてましたね。
はい、すっかり忘れてました、
忘れてましたね、
はい、
こうビビらすだけビビらしといて、
ありゃ、
とりあえずそれ継続中で、今薬もうて、薬なくなった頃にもう一遍来ましょうかと。
なるほど。
いうことなんで、
はい、
当時ですね、あの心臓やっぱりドクンドクンすること多かったですし、寝るときなんか特にね、はい、
うん、
あの頭が動くぐらい結構血圧、うん、血流が高かったんですけど、
はい、
で不整脈ももうただ出て、
はい、
なもう気持ち悪いんですよ、要は。
まあそらね、
はい、吐き気が催す気持ち悪いっていうわけじゃなくて、なんかぐるんってなるんで心臓が、
はい、
なんかもうなんか気持ち悪いなって、胸が苦しくないけど気持ち悪いなみたいな感じなんです。それが嫌やなって思う感じです。
はい、
痛いとかないんですよ、心臓なんか痛ってないんでしょ、痛覚ないんでしょ、心臓って。
心臓は、
はい、
あ
ね、なんかそれで過ごしてたんですけども、薬飲みながらね、
うん、
ほな気づけば今日ですよ。
はい、
なんか、あ、そういえばあんまりそのドクンドクンせえへんなと。
はい、
んで不整脈もなんか感じへんなってなってきましたですね。
はい、
なんか心室性、心室性気外収縮っていうですね、病名言い渡されたんですけども、
はい、
ある程度改善されてきてるんではないかなと、はい、なかろうかと今自分は自覚しておりますね。
なるほど、
はい、で筋肉が衰えてるということなんで、まあ、僕が言ってる整骨院、
はい、
あの高周波のですね、
はい、
筋肉治療器があるんですよ、
はい、
高周波であのインナーマッスルを動かそうっていうやつがありましてですね、
はい、
それをいつも悶絶しながらお腹にやっておりますけど、
はい、
悶絶します、あれ
悶絶します、
はい、一度お試しあれ。すんごい悶絶するから、
うわーんってなるんですか。
もうそんなもんじゃないです、もううわ ーってなります。ブラーってなりますわ。なんか海出しそうになります。口から。
なるほど。
それやっておりますんで、
はい、
良くなってきてますっていう報告をしたかったんです。
なるほど。
はい。
あ、まああの解放に向かってる話であれば、いいことだと思いました。よかったよかった。まあやっぱりあの本当にダメだなって思うときはお医者さんにかからないといけないですからね。
そうですね。
いや、あの我々もね、結構ええ年になってきてしまってますので、
はい、
身近でね、あのまあこんな、まあ、暗い話あまりしたくないですけれども、やっぱりあの自分とあまり変わらない人たちの亡くなったとか、
はい、
ニュースもあったりするわけじゃないですか。私も実際、まあ、その会社の職場で転職されてしまいましたけど、お世話になった上司の方がいらっしゃって、その上司の方が急に亡くなったっていう知らせを、まあ、受けたんですよ。あんなに元気そうだったのにって、まあ、だからやっぱりそのあたり自分の命に守れるのは自分しかいなくって、
そうです、ね、
自覚症状がある時っていうのは、やっぱりもう頼る先はお医者様になると思いますんで。
そうですね、死んでしまったら何にもならへんってね、
そう
言いますからね。
やっぱりあの命あっての物種ですからね、
はい、
やっぱりあのその点は、まあ、私も本当に気をつけていかないといけないなって、
うん、はい、
最近強く思うようになりました。
そうですよ、
はい、
ちゃんとしっかり食べましょうよ。
しっかり食べましょう、はい。
あのもう一つ、
もう一つ
ちょっと自分ごとでちょっとまたゲームの話をちょっとしらっとしていいですかね。
どうぞ。
思い出したんですけども、はい、今まあ大橋さんのスタジオにおる目の前ではちょっとあのちょっとゲームが止まってる画面が見えるとは思うんですけども、は
あ、あ確かに
あのねマインクラフトとなるものいうものをですね、
はい、
手に入れましてですね、
マインクラフトね、
はい、やっとるわけなんですけど、まあこれ何するもんなんやと、
はい、
まあわからんやん人も多分多いと思うんですけど、なんかこう、はい、開拓してなんかいろいろするみたいなゲームなんですよ、うん、
はい、
未知の土地に開拓して家建てたりとか、
はい、
ね、その中である村とか行ってなんか夜になったらゾンビやらなんか来んねんけどそれを撃退するとか、
はい、
村人守るとかそんな自由度の高いゲームです、
はい、
地下何百メーターまで掘れたり、
うん、
で山もあってそれ全部土とかブロックとか鉄、
はい、
砂全部種類あって加工していくと鉄になったりとか、
はい、
あのレンガになったりとか、
うん、
粘土を鍛えたらなんかいろんなものになったりとか、
はい、
そういうゲームなんですね、
はい、
穀物育てたりとか、
はい、
あの家畜育てたりとか、
はい、
でそれの中の村人のね、
うん、
あの声があるんですけど、まあ、普通にまあそんなにリアルのリアリティに最近追求されてるゲームとは違って、
はい、
もう古典的ななんかポリゴンも初期やなっていうようなゲームなんですけど、うんうん、
はい、
村人の声がですね、
はい、
まあ、声というかうんって言うだけなんですけどうんうんって言うだけなんですけど自分の声じゃないかなって思ってしまうんですよね。
それは村人の声というのは、
はい、
あの意見とかということではなくって、実際にうんうんって出してる音声ということですか。
そうそう、言うてるだけなんですよ。それがなんかね、あのテンテルやってるんじゃないかなというどっかでパクられた俺の声みたいな、大魔王からどっかで撮ったみたいな。これあのあれなんですよ、あの海外の、
はい、
なんかあの何ですか、あのサークルゲーム的なやつで、
はい、
ほんまの会社が作ってるやつじゃなく、
うんうん、
それがすごくいろんな人がその手を加えていろんな拡張ツールを作ってっていう風に広がってるゲームなんで、
はい、
その村人の声もね多分いろいろ変えれるとは思うんですけど、
はい、
なぜ基本が僕みたいな声、はい、
まさかと、
うん、
まさか自分の声ではないかと思われるものが、
そうそう、
音声データで、
ええ、
使われてるんじゃないのと。
そう、大魔王でうんうんって言ってたからうんうんうんうんそれパクられたんちゃうかなと思って多分マインクラフトやってる人は分かると思いますけど、
なるほど、
多分僕声似てますよ多分。
あ、そうですか、
はい、
ちょっとそれは気になりますね。あのぜひあのちょっと後で聞かせていただきたいなと思います。
はい、はい、ぜひね、はい、ぐらい
ぐらい、
うん、ぐらいで終わりの回ですよ。
終わりの回ですか、
はい、
今日はなんかあの編集点を 見つけ出すのが難しい感じのトークになってます。
そうですかね、結構意外に簡単じゃないですかね。
いやいやいやいや、なんかあのまあいいかなと思いました今日は。こんな感じ で、もしかしたらあのそのままもうざっと流すような感じにするかもしれませんけどね。
短いですね。
短い短い短いと思ってるでしょう、でも今の時点でもう50分ですよ。
そのって感じですね。
って感じですね。はい、はい、まあというわけで、はい、終わりの回なんですけれども、まあもうあの話し疲れましたという感じでしょうか。
そうですね、まあ今日雨降るって聞いたんですけど雨降らなくてよかったですねっていう。
そう、はい、第一スタジオに向かうときは、いつも雨降りっていうか大橋が雨を呼んでくるっていうふうにね、思われるところもあるんですけれども、はい、今日は昼間あれちょっと晴れ間差してきた、よかったこれ晴天さんパワーと思いましたもん。だって、
テンテルね、
はい、
テンテル負けるときは負けますからね雨に。はい、
まあまあね、まあともあれ、
はい、
今日も元気にお話ができましたの で、
ですね、まあポカポカぬくいし今日も。
そうですね、まあ次12月の話になった時には冬という感じになってるかなと思いますけれども。
そうですね、風邪ひかんようにせんと。
そう、季節の変わり目なんで、はい、やっぱりその、まあ、先の自分の体はっていう話につながるところではありますけれどもね。あの私の今行ってる会社でももうみんな咳ごほごほしてますし、
あらら、
そうマスクしてる人も多くなってきましたので、どうぞ皆さんも本当にご自愛くださいと、いうことを私からの最後の挨拶に変えまして、
はいはい、
何の話っていう感じですけど、はい、という感じでしょうか。
はい、いい感じでしましょうか。
大丈夫ですか。
はい、
では、
はい、
また来月も元気にお届けしたいと思います。ありがとうございました。
今日はエヴァ新幹線走ってますよ。